こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。勝木健太、いい会社のはずなのに。今日もモヤモヤ働いてる。自分らしく生きていけるブレない強みの見つけ方は。待遇や知名度に恵まれた企業で働きながらも仕事への違和感や将来への空虚感を抱く人に向けたキャリア論自己理解の実践書である。対象となるのは、転職や独立を考える一方で明確なやりたいことが見つからず、現在の安定を手放すことにもためらいがある人だ。本書はそのモヤモヤを能力不足や甘えとして処理せず、自分の価値基準が外部の評価軸に覆われていることを知らせる正常なサインとして捉える。著者は金融資本、人的資本、社会資本という3つの資本に加え、唯一無二性を大序の資本として提示する。比較競争で勝ち続ける方法ではなく、自分固有の価値観、偏愛、違和感を丁寧に育て、安定と自己実現を両立させる道筋を考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、モヤモヤを退職衝動ではなく価値観のズレを示す正常な信号として読む本書の出発点は、いい会社に入り一定の評価や生活の安定も得ているのに仕事がつまらない。このまま続けて良いのかと感じる状態である。こうした感覚は周囲から見れば恵まれた悩みに移りやすい。そのため当人も不満を抱く自分を未熟だとみなし、感情を抑え込んでしまう。本書はこの違和感を、直ちに会社を辞めるべきだという命令ではなく、現在の働き方と自分が本当に重視したいことの間にズレがあるという情報として扱う。重要なのは違和感を正当化することではなく、その中身を具体化することである。何に引っかかるのか、どの場面で力が抜けるのか、逆に他人には説明しにくくても惹かれる対象は何かを見つめる。この整理がなければ転職して環境を変えても他者の基準に従う構図は残りうる。モヤモヤを異常ではなく内省の入り口と位置づける点に本書の現実的な特徴がある。次に、偏差値的な比較から抜け出せないハイスペックキャリア迷子の構造。本書は優秀であることを求められ、その期待に応えてきた人ほどキャリアの方向を見失うことがあると論じる。学校教育や就職活動では偏差値、所属、年収、昇進可能性といった比較しやすい指標が判断を助ける。しかしそれらは選択の結果を測る物差しにはなっても、自分が何を望むかを決める物差しにはならない。著者はこうした社会的な圧力や正解の地図が見えにくい時代の不安をキャリア迷子を生む罠として捉える。また選択肢を広く立とうとするモラトリアム型、何でも器用にこなすジェネラリスト型、過去の投資ゆえに離れられないサンクコスト型など、迷い方にも異なる傾向があることを示す。分類の目的は読者を固定的に診断することではない。自分がどのような論理で現状維持を選び、どのような評価を恐れているかを可視化することにある。潰しが効く選択を重ねるほど自分で選ぶ力が細るという逆説を検討する点が本書の問題提起である。さらに、金融人的社会資本の上に置く唯一無二性という大小の資本、本書の中心概念である唯一無二性は、誰もが驚く特別な才能や職場で目立つための個性を意味しない。金融資本は挑戦の余地を生む生活基盤、人的資本は知識や経験、社会資本は信頼やつながりとして重要である一方、それだけでは社会の共通尺度での競争に巻き込まれやすい。そこで著者は自分だけの価値基準を作り、自分の強みが自然に生きる領域を育てる力を第4の資本としておく。出版社の紹介によれば、唯一無二性には既存の比較基準を無視すること、自分の強みを軸とするテリトリーを作ること、その領域で自然に第一人者になれることという条件が示される。これは万能な市場価値を目指す発想とは異なる。例えば、広く通用する能力を追加し続けるより、特定の問題への執着や独自の見方を仕事や作品、役割として形にする考え方である。安定を捨てて個性だけを選べという二者択一ではなく、3つの資本を土台にして独自性を育てるため、キャリアの現実的制約を踏まえた枠組みになっている。そして、自分探しは狩猟ではなく、濃厚、違和感と偏愛を受脳枠で育てる。本書は、どこかに完成済みの適色や本当の自分が隠れており、それを一度発見すれば迷いが消えるという自分探しの発想から距離を取る。唯一無二性は狩猟ではなく濃厚であるという比喩は、答えを外部から探し当てるのでなく、小さな関心を時間をかけて育てる必要を表している。第4章では唯一無二性を育てる10の視点とウークが提示される。公表されている項目には、なぜか引っかかっているものを書き出すこと、自分は誰にどう認められたいのかという承認欲求を言語化すること、冴えないけれど好きなことを見直すことなどが含まれる。ここで扱うのは、履歴書に書きやすい長所ではなく、説明しにくい執着、繰り返し反応する不満、評価されなくても続けたい関心である。 ワーク形式の意義は、読者に正しい答えを与えることではなく、曖昧な感覚を比較可能な職歴や肩書きとは別の言葉で記録させる点にある。読むだけでキャリアを決める本ではなく、内省を継続するための道具として設計されている。最後に、会社に残るか辞めるかの二択を避け、安定と自己実現を段階的に両立させる。キャリアに違和感がある人への助言は、現職に感謝して耐えるか、思い切って転職独立するかという二択になりがちである。本書はその単純化を避ける。現在の会社が提供する収入、経験、人間関係を3つの資本として評価しつつ、それに人生の主導権まで預けないことを目指す。つまり安定をしがみつく対象として飲み捉えるのではなく、試行錯誤を可能にする基盤として捉え直す。その上で自分の違和感や偏愛を掘り下げ、独自の強みが通用する小さなテリトリーを作るという順序である。この考え方は直ちに起業や大胆な転身を進める精神論とは異なる。同時に準備や汎用性の追求を無期限に続ければよいという現状維持論でもない。自分が守りたい生活、積み上げるべき能力、試すべき関心を分けて考えることで次の一手を具体化しやすくする。実践には時間と継続的な自己観察が必要であり、全ての職種に同じ答えを与える手法ではない。それでも退職の是非だけに議論を狭めず、働きながら自分の軸を育てる視点を提供している。結論として、本書は現職への不満が明確ではないために相談しにくい人、周囲からは順調に見える一方で将来像を描けない人、転職や独立を考えても何をしたいのかが定まらない人に適している。とりわけ学歴、企業名、年収、汎用性といった外部評価を基準に努力してきた人にとって、自分の迷いを構造的に見直す材料になるだろう。得られる実践的な利点は、退職か継続かを即断することではなく、違和感の原因、守るべき資本、育てるべき関心を切り分けることにある。十の枠を通じて漠然とした感情を言語化し、日々の選択に使える判断軸へ近づける点も有用である。類似の自己啓発書には、強み診断や情熱の発見を短期間で促すものが多い。それに対して本書は、唯一無二性を発見ではなく濃厚として扱い、生活基盤となる3つの資本と結びつける。個性を称賛するだけでも、安定を優先するだけでもない。この両立の設計を、比較競争に疲れた会社員の具体的な悩みから考えるところに本書の特色がある。ご支援いただける場合は、勝木健太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。